それで私はその声に励まされて、まあ、聞きにくい質問も必死になって お尋ねしたわけでありますけれども、でその時もやっぱりおっしゃいました。おい、どうしたい。先生、今テレビ局におります。ごめんなさいって、本当に申し訳ありません。恥ずかしいことをやってのけました。江戸時代のこれこれこういうテレビドラマを書きました。離縁状の文句が分かりません。ごめんなさい先生、本当に本当に不勉強でございました。先生は、おい、そこにじゃあ何か書くもん持ってんのかいとおっしゃいました。あります。じゃあ言うからお書きって、すぐにですね、すらすらと3つ江戸時代の離縁状の文句をおっしゃいました。今考えてみるとそれは大変ポピュラーな、よく使われているタイプだと思います。で、3つ私が書き取るのを待ってらして、おい、分かったか、今私はとりあえず一番有名な離縁状の文句というのを3つ挙げてみたんだけれども、その中に君のそのテレビドラマの条件に、離婚の条件にピタリと当てはまっているものがあるだろうか。もしなければ江戸時代の離縁状なんていうのは何百と残ってるわけだから、まだ別のを言ってあげようとおっしゃったんですね。それで私は、先生、2つ目が条件ピシッと当てはまります、私のドラマにいつ当てはまっております、先生2つ目を使わせていただいてよろしいんでしょうかって言ったら、いや、離縁状、江戸時代の離縁状には著作権がないから使っていいよとし、はいって言いましたら、知ってるだろうと思うけれども、離縁状というのはどう書いてもよろしい、どう書いてもよろしいが、全体を必ず三行半に書きなさい。だから見下り半という言葉があるだろう。三行半に全部の文章を分けて書きなさい。その他な、また分からんと思ったことがあるならばすぐに電話を入れなさい。ありがとうございます。おかげさまで。申し訳ないことをいたしました。本当に先生ごめんなさいって謝りまして、私は写したノートを抱えてスタッフのとこへもうニコニコで帰っていったんですね。先生に教えていただきましたから書けますと言って、まあ筆を取ってその離縁状を書く。で、それで無事にビデオ撮りは済みました。先生はその時僕の部屋に誰が来てるよなどということはおっしゃいませんでした。私自身も先生のそばにどなたがいるなんて決して考えてもいなかったわけですが、これは後に分かりました。私が江戸時代の離縁状の文句わからんなどという、まあ、とても愚かな質問を先生にしている最中、先生の書斎には怖い怖い兄弟子が3人もいたわけであります。山岡宗八先生と村上源蔵先生と、それから動物作家としては草分けだった戸谷幸雄先生、まあ、いずれも私にとっては怖い兄弟子であります。その3人の先生がそこにお座りになってました。お3人はですね、長谷川先生が私と電話のやり取りをしている間中にそっとこう打ち合わせをなさったんだそうです。そして長谷川先生